あんまり役に立たない日本史。この番組は歴史大好き芸人ボクシロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない、知っていても誰も得しない、そんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組です。さあ、2023年最後の放送でご紹介するのはこちら、姫路城。もう僕大好きなんですよね。もうずっと憧れておりまして、で いつか行きたいなというふうに思ってたんですが、今年、北海道からはるばるですね、姫路城見に行くことができましたね。今年の最後というところで、この姫路城についておしゃべりしていきたいなというふうに思います。まあ、もともとは1300年代ぐらいに作られたお城なんですけれども、まあ、1600年関ヶ原の戦いの後、池田輝政という武将が城主となりまして、まあ、改築をして今の姿の姫路城を作ったんですね。で、改修とかはねしながらも、天守が当時のままで残っているという、まあ、現存十二天守と呼ばれる、ものの一つでして、国宝にもなっています。さらに平成5年には奈良の法隆寺とともに日本初の世界遺産にも指定されているというところで、本当にね美しいお城なんですよね。白鷺城なんて言われて真っ白なお城になってますけれども、さあどんなお城なのかなというところを紐解いてまいりたいと思います。早速参ります。役立たずポイント一つ目はこちら、美しく強い城。まあ、美しいというのは誰でも知っているんじゃないかなという気がしますが、もう真っ白なね壁が、特徴的な美しいお城なんです。まあ、それまでの時代のお城っていうのは見た目が黒いお城が多かったんですよね。それってなんでかというと、木で作ったお城がこう雨とか風で腐食しないように、まあ、漆とかね柿渋っていうのを塗っていたから、こう壁が黒っぽく見えるっていう、そんなお城になっていたんですけれども、一方姫路城を含めまして、関ヶ原の戦い以降に建てられたお城というのは、小石灰というものを使った白い漆喰を塗っているのが特徴で、まあ、それで真っ白なお城っていうのが多いんですね。まあ、これってよく言われるのはね、豊臣政権の時代、秀吉の時代というのは黒い城が多かったから、それをなんか全て払拭するために家康の時代からは白い城にしたんだよなんていうね、そんな風にも言われたりするんですけれども、これって実は見た目の違いだけじゃなくて、あと気持ちの問題だけじゃなくて、ちゃんと意味があるものだったんですよね。木がむき出しになっている黒いお城だと、こう火がついた、ね、矢を放つと、こうすぐに、まあ、木に燃え移って、お城自体が焼けてしまうということがあるんですが、ただ漆喰だとね、こう非常に火に強いですから、火を放ったとしてもなかなか燃えないというところで、その強度として強く進化していたお城、それが黒いお城から白いお城に変化していったということなんですね。だから美しいだけではなく、姫路城は非常に強いお城でもありまして、強さでいうとこの火だけではなくて、地震にも強いのが姫路城の特徴なんですよね。の強さの秘密というのは、天守を貫くようにして立っている2本の大柱という、もうぶっといぶっとい、そしてめちゃくちゃ長い柱なんです。もう25メートルぐらいの長さがあって、東大柱というのはもう1本もの、まあ、まんま1本で25メートルあるよっていう柱で、西の大柱は2本の木を継ぎ合わせたものなんですけれども、この東大柱、まあ、一本物の方ですね。これ、池田輝政の時代から400年以上変わらずに、ずっとこの姫路城を支え続けているということで、西大柱はね、途中でこう改築の時に腐食とかもあってね、こう交換したりはしてるんですけれども、でもすごいですね。で、この柱というのが地震の衝撃を軽減したというふうに言われてまして、もうお城がね、串刺しになってますから、こう横の揺れに対しても、その串がうまいこと衝撃を吸収して、お城が崩れなかったというふうに言われてるんです。で、これ日本はね、非常に地震の多い国ですが、まあ、昔の地震から始まって、ね、この現代でも阪神大震災がありましたが、その時にも天守の一番上の階に神社があるんですけれども、その神社にお供えしてある一升瓶が倒れなかったと言われてるんですね。ですからあれだけ大きい地震だったにもかかわらず、そのお城が壊れるどころか、天守高いところにある瓶すら倒れないぐらいに衝撃をうまく吸収していた、その仕組みというのがこの柱だったということなんですよね。 すごいですよね。だからもう数百年前に作られた、建てたもので、建築技術なんかもそんなにね、発展してるわけじゃないのに、そこまでこう耐震構造っていうんですか、考えられて作られてるんだなというのが非常に驚きでしたね。じゃあ続いて参りましょう。役立たずポイント二つ目はこちら。守りに強い不戦の城。さあ、まあ、不戦の城、戦わない城という意味の不戦の城ですけれども、の関ヶ原の戦いの後に建てられた姫路城、まあ、400年以上その美しい姿を保っているのは、今お伝えした通り一度も戦、戦いの舞台にならなかったからというのがあるんですよね。でこれってね、江戸時代になって太平の世になったから一度も敵に攻められることがなかったんだよねっていうふうにももちろん考えられるんですが、もし誰かが攻めてきたとしても落とせなかったんじゃないかなという、そんな守りの工夫が至るところに施されているのがこの姫路城なんですね。まあ、一番有名な場所で言うと菱の門というお城の敷地に入ってすぐの場所にある門なんですが、これまず門の扉というのも非常に頑丈にできておりまして、まあ、木でできているんですが、こうより強くするためにその木の扉に筋状にこう鉄が使われているんですね。まあ、これ筋金というふうに呼ぶんですけれども、まあ、ちょっと脱線しますが、まあ、現代の言葉でもね、彼の強さはね、本当もう筋金入りですから、もう間違いないですよ、みたいなね、そんな言い方しますけれども、まあ、その筋金入りっていうのはね、より強いよっていうことを表現するための言葉として使われてますが、この筋金入りっていうのは、この門に筋金が入ってることを筋金入りと呼んだのが始まりだったというふうに言われてますから、すごいですね。だからそれぐらい強い門だったんだよ、ということで、ちょっと脱線してしまいましたが、まあ、そういったこの菱の門の門の扉というのがまず頑丈だよということで、そのもちろん扉だけじゃありません。2階建てになっている、まあ、櫓門と呼ばれる門なんですけれども、で1階部分はね人が通れるようになってまして、2階部分が櫓になっていて、こう兵隊が入れるようになってるんですね。で実際にね、僕も足を運んで門を通るときに真上を見上げてみたんですけれども、横幅がだいたい1メートル弱ぐらいですかね。で、縦がだいたい30センチぐらいというような、まあ、長方形の穴が開いていまして、で、その穴というのが守りの工夫になってるんですね。敵がこの門を通ろうとしたときに、その隙間から石ですとか槍ですとかそういったものを落としたり、もしくは鉄砲で撃ったりっていうことができるようになってるんですね。なので櫓の中から攻撃ができるようになっている。で、姫路城では戦がなかったので実際に使われることはなかったんですけれども、他の城でもね、同じようなこれ石落としという仕掛けを採用している城、あるんですが、そこだともう石とか槍で銃弾のほか、まあ、そういったものがなくなってきたらね、もうもったいないからということで、もう熱湯を敵にかけたりですとか、そこからなんとうんこを落としたというね、そんなことも言われてるんですよね。まあ、石とか槍とか鉄砲だとね、攻撃力ありますし、お湯でもいいですけども、うんこは果たしてどれだけの攻撃力だったんだろうなという疑問はありますけれども、でもそういった上からの攻撃ができるよというところで、まあ、今であればこの石落としというものがあるんだよという知識がありますから、こう仮に姫路城を攻めようと思っても上気をつけなきゃなって思いますけれども、当時ねそういった情報がない中で無防備な状態で上から攻撃を仕掛けられるというのはとっても恐ろしいものだったんじゃないかなというところで、本当に考えられた城、守りの門なんだよなという気がしますね。で他にもねすごいなという門で言うと、うずみ門と呼ばれるこう石垣の中に穴を開けて作られている門がありまして、でこれ石垣の中にぽっかりと穴が開いている形なので、その門の真正面まで行かないとそこに門があるということにすら気づかないんですね。ちょっと横の方から見るとね、もう石垣がただ続いているだけにしか見えないんです。ですから敵がその門の存在に気づかずに近くを通り過ぎたら、そこから突然城兵、城の兵がたくさん出てきて不意打ちで攻撃ができるという仕組みになってるんですよね。で、もし仮に敵にその門、うずみ門を気づかれてしまっても、石垣の中にある門なので石を崩すことですぐに塞ぐことができてしまうと。ですから不意打ちをするといった攻撃にも、そして気づかれてしまった時には防御にも優れた門というところで、このうずみ門というのも非常に考えられた仕組みだなと思いますね。でさらに天守、お城のね上の建物の部分にも仕掛けというのはたくさんあって、外から見ると姫路城っていうのは 石垣の上に5階建てで建ってるように見えるんですね。なんですけれども、実際中に入ってみると、中は地下1階、そして地上が6階の合計7階建ての構造になっている。で、これも敵はね、こう外から見た時に、よし、城に入ったら 1,2,3,4,5 階まで登ればいいんだなって思って攻めてくるんですが、実際5階分登っても、あれ？てっぺんじゃないよ？あれ？今俺はどこにいるんだ？ここはどこ？私は誰？という状態になって、パニクらせるための仕掛けだったというふうに言われてるんですよね。で、他にもこの天守の中には武者隠しと呼ばれる、まあ、今でいう漫画喫茶の個室ぐらいの広さしかない隠し部屋みたいのがたくさんありまして、で、敵が攻めてきた時にはそこに隠れていた兵士が急に出てきて攻撃できるよというような仕掛けなんかにもなっていると。で、一度も攻められたことがないお城ではあるんですけれども、実際に仮に攻められてそれらの仕組みがどのように機能したのかなっていうのは、ちょっとね、見てみたかった気もするなというふうには思います。本当外から見ただけではわからない、本当細部にまでこだわって作っているんだなという美しさだけではなくて、しっかりと戦う城にもなっていたんだなというのが、この姫路城の凄さなんじゃないでしょうかね。じゃあ最後参りましょう。役立たずポイント3つ目はこちら。さまざまな伝説が残る城。さあ、ただ美しくて強いだけじゃなく、姫路城というのは様々な伝説、言い伝えが残っている城としても知られています。まあ、有名な話で言うとね、宮本武蔵がこう姫路に立ち寄った時に姫路城に妖怪が出るっていう噂を聞いて、城主からね、妖怪退治を頼まれて、夜中こう天守に登ろうとしたら、なんか急にブワッと炎と大きな揺れに包まれたそうなんですね。でも武蔵が、ああ妖怪出てきやがったな、退治してやると刀の柄に手をかけると、武蔵のあまりの迫力に妖怪もおじけづいたのか、妖怪は一切悪さができなかったと。で、その後城の守り神が武蔵の元に現れて、妖怪を退治してくれたお礼にと宝剣を授けたというふうな伝説が残ってたりもするんですよね。で、その他、播州皿屋敷というね、怪談話、これも非常に有名ですけれども、お菊さんがね、あの1枚2枚一枚足りないっていうね、あのお皿を数えるというお菊井戸、これも姫路城内にあるんですよね。このお菊さんの怪談話っていうのもね、あのもともと舞台がこの姫路城だったんですけども、姫路城のね、乗っ取りを画策する悪い部下でね、悪い家臣で、あの青山っていう人物がいまして、その青山のもとにちょっと何か企んでるかもしれないから様子見てきてくれっていう風に送り込まれたスパイがこのお菊さんだったんですね。で、そのお菊さんがスパイ活動をしている中で、この青山のその部下の町壺っていうまた悪いやつにですね、お前スパイだよなってバレてしまうんですよ。黙っといてほしかったら俺の女になれなんていうふうに町壺に脅されてしまうんですね。で、それを断ったお菊さん、その断られたことの腹いせとしてですね、この町壺はこのお菊さんを殺してやろうと思うんですけれども、ただ普通にね、殺すわけにもいかないですから、お菊さんがね、管理を任されていた家宝のお皿、これ10枚セットだったものの1枚を割って、それをお菊さんのせいにするわけですよ。で、お菊さんはあれ1枚2枚3枚4枚は足りないって言って、で、足りないってどういうことだよって、お前の責任だよなって言って、この町壺に殺されてしまって、で、その殺した死体を町壺はこの姫路城の中にある古井戸に捨てたっていうふうに言われてまして、そしてそれ以降この古井戸からお菊さんの霊が出てきて、1枚2枚足りないって出てくるっていう、そういったお話、これが播州皿屋敷というお話ですから、これの舞台が本当にまさにこの姫路城だったというわけなんですね。今もちゃんとね、この姫路城の中にこのお菊井戸っていうのが残ってまして、ね、昼間行ったからね、お菊さんらしき方は出てこられなかったですけれども、ね、ちゃんとそういったものも残っているよという、そういったまあ伝説もあるんですよね。まあ、他にも伝説のようなまだありまして、池田輝政の命令で姫路城の築城を任された大工の源兵衛さんという人物の伝説です。で、寝る間を惜しんで9年という歳月をかけて姫路城を完成させた源兵衛さんなんですが、もう意気揚々とね、完成させたもんだから奥さんに、お、俺の作った城見るかっていうことで姫路城にね、こう奥さんを案内したんですね。で、奥さんは、あらー、すごいお城ですね、立派ですね、でもちょっと傾いてません？ って余計なこと言っちゃうんですね。で調べてみると実際に40センチぐらいお城が傾いているということが分かって、源兵衛さんは、せっかく作ったのにこの40センチの傾き俺のせいじゃねえかということでめちゃくちゃ落ち込んじゃって、もう天守に登って、ね、あの大工の、仕事道具であるのみを口に加えまして、そのまま身を投げてしまったというふうに言われてるんですね。で、まあ、源兵衛さん残念ながら死んでしまったんですけれども、ただ実はその後昭和の時代になってから大改修の時に調査をすると、確かに傾いてはいるんですが、この傾きの原因というのは設計ミスではなくて、あまりのでかさに石垣の部分が地盤沈下を起こしてしまって、お城が傾いてしまったんだというふうに、まあ、原因が分かったんですね。で改修して、まあ、今ではもうまっすぐに立っている姫路城なんですけれども、400年近く経ってこの源兵衛さんの濡れ衣がようやく晴れて今の姫路城が立っているということなんですよね。ですからなんかそういったあの伝説というのがたくさんあるお城なので、もちろんお城という美しい建物を見ることも面白いですし、強さの秘密という仕掛けの部分見るのも楽しいですが、そういったストーリーを交えて見ていただくと、より一層この姫路城の美しさというのが際立つんじゃないでしょうか。ということで今年2023年最後の放送では姫路城をご紹介しました。また来週そして来年お耳にかかりましょう。さよなら。